大木さん、クーザー、シドニー公演1週間延長になりましたけど、これは人気が大変だということですかね。
そうですね、今回1週間延長させてもらいまして、11月の13日までの公演になります。
はい。どの辺が一番観客にアピールしているんだと思いますか。
そうですね、もちろんシルク・ドゥ・ソレイユ、毎回のオーストラリアには来させてもらってるんですけれども、演目がやっぱり見どころだと思うんですね。で、クーザに関して言うと、それぞれウィール・オブ・デスですとか、ハイワイヤーですとか、本来サーカスにある演目が多いんですけれども、それの中でも一流のアーティストがパフォーマンスを行っているので、そこが見どころだと思います。
シルク・ドゥ・ソレイユの舞台っていつもこう華やかで非常に飽きさせない舞台なんですけれども、今回のクーザはですね、何か原点に帰るというようなところがあるようにお伺いしてるんですけど、その辺はどうなんでしょう。
そうですね、シルク・ドゥ・ソレイユ、今、18公演あるんですけれども、毎回ショークリエーションするときに、違う内容のいろんな方に楽しんでもらうために違うショーを作るんですけれども、2007年にクーザがクリエーションされたときに、シルク・ドゥ・ソレイユの原点に戻ろう、サーカスに戻ろうということで、サーカスのオリジナルの演目をたくさん入れたんですね。その中でも、先ほども言ったように、一流のアーティストでその演目を見せていくっていうので、原点に帰ってますが、さらにパワーアップしたショーになってます。
このクーザのコンセプトなんですけども、サーカス・イン・ボックスってこれどういう意味なんですかね。
一番最初のショーの始まり方なんですけれども、箱が、大きなボックスが配達されてくるんですね。で、その中から、一人のキャラクターが飛び出してくるんですけれども、そこからショーは始まるんですけれども、サーカスの要素が出て、ボックスの中に入ってて、そこから生まれ出すみたいな形です。
ああ、なるほど。そういうコンセプトなんですね。
はい。
はい。ストーリーラインというのはかなり明らかなんですかね。
そうですね。見られる方によって、シルク・ドゥ・ソレイユの特徴なんですけれども、最後、ショーを見終わったときに、それぞれ個人で受け取る、ショーからのメッセージは違うと思うんですね。で、クーダに関して言うと、キャラクターの一人がとてもナイーブで繊細な子なんですけれども、その子がクーガっていう世界の中を旅をすることによって、彼が一人で旅立っていくっていうストーリーラインになってるんですけれども、それは各個人に対してそれぞれ持った繊細さにフィットしてると思うんですね。なので、ショーを見終わった後にどういう気持ちになるかは、それぞれのお客様の様々です。
オープニングのプレミアでは、そのスタンディングオベーションだったようですけども、パブリシストとしてご覧になってですね、どういう感想をお持ちでした。
やっぱり嬉しいですね。国によって、やっぱりショーは毎回最後、特にプレミアは好評なんですけれども、国によってリアクションはやっぱり違っていて、日本公演でいうと、日本も公演したんですけれども、やっぱりスタンディングオベーションよりは拍手っていう形でじゃないですか、日本は。でも、オーストラリアはどうかなっていう話をしてたんですけれども、最後、スタンディングオベーションを見ることができて、とても嬉しかったです。アーティストもとても喜んでましたし。
ところで、こういう大きな、しかも世界的に有名なサーカス団のパブリシストっていうのは、いろいろと大変だと思うんですけども、もうほとんど毎日、自分の時間ないですか。
そうですね。やっぱりオープンしてから3週間、4週間ぐらいまではやっぱり忙しいですし、4週間が過ぎると次の年の準備をしていかなくちゃダメなんで、結構忙しいです。忙しい方がでも嬉しいです。
そうですか。
はい。
どうしてシルク・ドゥ・ソレイユのパブリシストになろうというふうに思ったんですか。
シルク・ドゥ・ソレイユはやっぱり世界中で有名ですし、基本的に旅行も好きなんですよ。なので、いろんな土地に行って、いろんな人と触れ合って、仕事をしていけるっていうのは、とても私にとって魅力的な仕事だったので、仕事がオファーされた時には、本当に喜んで、サーカスに移動しました。
大木さんは愛知万博のコーディネーターもやられてますけれども、そういうそのどちらかといえばですね、展示イベントと、それからこういうパフォーミングイベント、ずいぶん違うと思うんですけども、どうですか。
エキスポの方は展示イベントじゃなかったんですよ。各国の、世界の、ナショナルデーっていうのがあるんですけれども、パフォーマンスに対してのコーディネーションだったんですね。なので、 仕事内容的で言うとやっぱりあのステージがあってライブパフォーマンスがあってあの人とのコミュニケーションがあってっていう意味ではほとんど同じです。
うん、それでは、はい、あの比較的スムースにシルク・ド・ソレイユの方に行けたわけですね。
そうですね、あの今まで日本で経験させてもらったことがとても生かされていると思います。
もうシルク・ド・ソレイユに入ってから8年ですか。
はい、
8年間どうですか。
そうですね、最初は1年どんな感じか見てみたいと思って入ったんですけれども、もう1年過ぎたのなんかすっかり忘れているうちにもう8年が経ちました。とても毎日あの充実しています。
ところでこのメルボルンにもいらっしゃるわけですけども、オーストラリア公演これから来年にかけて続きますけども、これはどういうふうに期待していらっしゃいますか。
そうですね、あのオーストラリアはとても大きな国なので多分各都市によっていろいろ違うところがあると思うんですけれども、あのその都市の人たちとうまく仕事をしてシルク・ド・ソレイユ・トゥールを盛り上げていけたらなと思ってます。